101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週のお話聞いていただけましたでしょうか。たくさんの方からまた面白かったというお話と、いろんなことが思い出されたというお話も、寄せられまして、あ、やってよかったなという感じがしたんですけれど、阪神国道ですね、阪神国道の、路面電車が走っていたという話でしたね。その話をもう少し詳しく知りたいなという、まあなんかやってるうちにだんだんこう興味が出てきて、思い出すことも多くなって、その先のことも知りたいというふうなことで、今日も住田さんとお話をしようと思って、情報公開課歴史資料チームにやってまいりました。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
変な手はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
やっぱり話を聞くと思い出す人も多くて、
そうですね、
いろんな話が話題になったりしますし、やっぱりやってよかったなという感じがしてるんですけれど、
はい、
阪神国道の話を聞きたいと言ってきながら、その前に中国道っていうのがあったよという、でその中国道というのは本町筋のことやけど、まあ、これがあっちこっちこうくねくねと曲がりくねって、通ってたんやと、まあ、それがいつしかまっすぐの道になったということですね。
はい、はい、そうですね。
でそういうお話もところどころでお茶屋さんがあったり、茶店があったのが今でも公園の名前に残ってたりとか、そんな話も出てきて、とっても面白かったなと思うんですけれど、
はい、
まあ阪神国道の話もう少し詳しく聞きたいなと思って、
はい、
今日はそんな話をお伺いしたいと思います。
はい、わかりました。
本当に西宮っていうのは道にまつわる話多いですね。
そうですね。
この阪神国道ですけれど、電車が通ってたというのを知ってる人は割といらっしゃるみたいで、
はい、そうですね、
路面電車やったとか、それから電車のね、車両がとってもかっこよかったんですって。なんか窓がね、縦に長くて、ということは地面に近いところまで窓やったということですかね。
あ、なるほど。
それで流線形の形をした車台で、ちょっと見たところかっこいいので金魚鉢、金魚鉢って言われたって。
なるほど。
というふうなことを教えてくださる方もいらっしゃいます。
はい、
まあそんなこともあったりして、もうちょっとこうお伺いしたいなと思うんですけど、阪神国道2号線ができたのは、もともとやっぱり中国道では狭いとか、
そうですね、
不便だということなんでしょうね。はい、
そうですね。そのあたりから産業の発展のために新しい国道を作るということが大正時代に、はい、決まりましたけども、
はい、
大正8年から、
はい、
始まりまして、うん、で始まった時にこの間もお話ししたんですけども、うん、同時に路面電車ですね、
はい、
阪神の軌道が作られるということで、最初の12件の計画を15件に変えたんですね、途中で。で間に3件、真ん中に3件の、
3件っていうと約6メーター。
そうですね、 5.5 メートルか6メーターぐらい、
思い切って広げましたね。
はい、そうなんです。で周りにやっぱりお家がなかったことが幸いしたんじゃないかと思うんですけども、う
ん、あんまり立ち退きしてくださいと言わなくても済んだという、
は
い、
そうですね、
はい、
その時にもう一つお話がありまして、
はい、
その作る前ですね、大正時代にすで、にその軌道がいらなくなるほど車の、自動車の交通量が増えた時のことまで考えられてまして、
そんなこと考えてた。
そうですね、
これから電車を通そうという時に、
はい、
この電車がなくなる時が来るやろうというふうなことを考えてたわけです。
そうなんです。あのですね、阪神国道の概要って、はい、あの工事が終わった時に作られたものなんですけども、こちらにあの軌道を作る時のことが書かれてまして、はい、あの将来軌道の撤去が必要となった時ですね、それぐらい交通量が増加した時ですね、で12件の道路、もともと計画12件だったので、はい、その時に12件の道路を15件にあの広げなくても済む、15件全部車自動車を通してもいいと。
毎日電車がいらなくなって、はい、ということはそれほど車が多い時代が来ても、はい、この電車をやめたらいけるやないか
と、はい、3軒あると軌道撤去して幅15軒の自由な道路が作れるというところまですでにもう大正時代に考えられてたというところがすごいなと思いました。
すごいですね、はい、電車を通してやろうというのは本当に画期的なことで、
そうですね、
路面電車をね、はい、通そうというのは画期的なことで、まあ、そのために道広げようとするわけですけど、はい、それより先にこの時代が変わる時が来ると、はい、いうことを見通してたということ。
そうですね、ちなみにですね、はい、阪神国道が起工した大正8年なんですけども、はい、西宮市内でですね、当時まだ西宮町ですね、町内で自動車の保有台数が2台、
はい、2台だけや
ん、はい、で統計によると全国で5500台ぐらい、
はい、たったのそれだけ、
はい、全国で、
でその時にこれから自動車の時代が来るということを見通してたということ、
はい、そうですね、
すごいですね。
そうですね、もうほとんど自動車走ってない時にもう軌道がいらなくなった時のことまで考えられている、15件全部自動車通す時のことも考えられているというのが、
いやすごい、
はい、先を先を読んだ政策だなと思いました。
すごいですね、はい、まあ、政治家の方々がなのか、あるいはその企業の方々なのか知りませんが、やっぱりリーダーという人はそれぐらいの目先機関とあかんわけです
ね。そうですね、
すごい話ですね、
は
い、
で昭和の49年には実際ですね、路面電車がなくなりまして、
はい
はい、歩道と車道だけになりましたので、
なったわけですね、
はい、その時のもう先見越した考えがそのままそうなったということですね。
そうです、
はい、
いや僕は実際にこの阪神国道を路面電車が通っている時代っていうのを生きましたから、
はいはい、
見たことも乗ったこともあるわけですが、今から思うと大変危ない状態やった
なと思うんです。そうですね、写真で見ても大変危ない状態だなというのはよく分かりました
そうですね、電車の線路と言いながら駅がないわけですね、はい、路面ですから。ただここが停留所というところにはちょっと高いこの敷地みたいなのが作ってあって、そこからまあ電車に乗るという、電車に乗る人はそのエリアの中に入っているというふうな仕組みがしてありまして、でそこにはたまにですけど、ずっとじゃないんですけど、人が混む時には停留所の係の人が来て、それで電車が入ってくる、人が乗る、それまで人は道路の外側といいますか歩道側にいてですね、待ってるわけですよ、
はい、
で電車が入ってきたらそこへ止まりますから、そこへ、まあ、車道を横断していって、
それも危ない気がしますけど、
だからそれを補助する駅の人が
言い
張って、
はい、
でちょっと自動車待ってください、人が通りますって、停留所の方へ人を移動させる、
はい、
で乗り終わったらどうぞ行ってくださいって言って車を通すという、ね、そんなことをしてらっしゃったのをちょっと見た覚えがありますけどね。それともう一つは、電車の運転手さんが電車が止まると窓を開けて外へ手を出して旗を振るんです
ね、はい、
今電車止まってるからここ通らんといて、という、
なるほど、
そういう合図をしてたのも見たことがあり、まあ、とにかくどっちにしましても非常に危険なことですよね。
そうですね、昭和40年代ぐらいの写真を確認してもですね、うん、
はいはい、
路面電車の周りにたくさんの自動車と、
はい、
あと自転車とバイクと、
ね、
あと人がもう入り乱れてるような写真が何枚かありますの で、
そうですね、
ちょっとこれは危険なんだろうなとずっと思ってました。
ね、路面電車の通るところといっても道路は道路ですから、
はい、
自動車もそこを追い越しの車線みたいにして使うわけです。だから電車の前にも後ろにも自動車がいるというふうな普通の状態やったわけですね。
やっぱり車の数が多くなるとちょっと無理が出てくるところもあるのかなと思いますね。
そうですね。まあこれはですから、まあモータリゼーションなんていう言葉が使われた頃、はい、自動車が非常に多くなった時代、その時がやっぱり路面電車のまあ運命の最後の時ということになるんですかね。
そうですね。昭和35年ぐらいからでしょうか。
はい、
ロモータリゼーションっていうのは。
なるほど。
1960年代ぐらいですね。
そうです。
はい。
で、だんだん、電車の数が少なくなってきます。もうあんまり乗る人がいなくなったんちゃいますかね。
なるほど。
だから路面電車の走る回数も少なくなってき
ます。
でだんだんそれがなくなって、あれいつやったんかな、全部やめになったのは。
国道電車の方は昭和49年の3月16日を最後に廃止されてます。
昭和49年にはもうなくなってたんです、はい、でただ甲子園線は残ったんですね。
甲子園線の方は昭和50年ですね、
うん、にちょっとだけ長く、
はい、全線廃止になったようですね。
浜甲子園に団地が新しくできたりして、はい、人口も増えましたし、はい、それからスポーツ施設がたくさんありますから、それに行く人もたくさんいたりして、はい、少しは乗る人があったんかもしれません、
ね、そうですね。昔は厚生年金のプールがあったりしたんじゃないかと思うんですけども、はい、
それに向けて行く人もいた、
はい
ね、
でもなくなってしまった
んですね。これもだんだんなくなってしまったんですね、はい。まあ、そして、最後には、昭和50年ぐらいですかね、
はい、
全部なくなった、
はい、そうですね。路面電車は西宮市にからはなくなりましたね。
なるほどね。阪神国道、路面電車はそれをもって姿を消したと、
はい、
これはもう一つの時代が終わったということ
になります。そうですね。ただ阪神国道国道2号が、うん、昭和の初めにできまして、
うん、
そこからもともとは前お話しした中国道ですね、はい、旧国道の方が栄えていたんですけども、
はいはいはい、
やっぱり施設とかお店とかが国道2号沿いに昭和の初めからできるようにできたようで、
はい、
市役所も昭和3年に今の場所ですね、六段
寺に。昭和3年でしたか、はい、市役所が今の場所に来たの、
はい、久保町から来ましたし、卸売市場とかも、
卸売市場もその頃です、はい、
昭和の初めに2つできましたし、あとすごく大きいアサヒビールですね、
はい、
はいはいはい、当時ユニオンビール作ってましたけども、それも昭和2年に西宮の工場を、
は
い、阪神国道沿いに建設してます。
あ、そうですか、はい、昭和2年3年という時は、はい、阪神国道沿いに産業がうんと栄えたり、あるいは町が活気を持ったり、市役所がそこへ移ってきたりというような時になったわけです。
そうですね。どんどんと阪神国道国道2号沿いが発展していった時期なんじゃないかと思います、
は
い、
それまではやっぱり中国道、旧国道が中心 で、
そ、 うです、ね、
それから南に漁業が発展したり、はい、酒蔵がいっぱい並んだりという時代でしたでしょ、はい、
そうですね。
で北側はあんまりこう商売が少しされてきたかもわからんけど、その程度のことやった、
はい、
でそれから上はもう畑や田んぼばっかり、
そ、 うです
、ね、はい、そこへ阪神国道が通ったと。でこれによってもその阪神国道沿線が随分変わって、産業がどんどん発展したということになりますね。
そうですね。銀行とかあと郵便局も今ね、阪神国道国道2号沿いにありますけども、あれも昭和の13年に、はい、田中町の方から、
ああ、そうですか、
はい、来たみたいで、やっぱりどんどんと国道2号沿いに施設ができていった時期だと思います。はい、
市役所の周りにもなんか大きなグランドがあったり、
はい、
工場があったりというようなこともあったと聞きました。
そうなんです。あまり知られてないんですけども、はい、和上町ですね、
はい、
阪神の西宮駅の北側、
はいはいはい、
今ロータリーがあったりとかしますけども、はい、あのあたりに市民運動場があったということが、はい、地図にも出てますし、そういうお話も聞きました。
そうですか、
はい、今はね建物がたくさん並んで、 はい、発展してます。
いやいや、この前の週に続いて今日またこの阪神国道についてのまあ、阪神国道の終わり頃のことだと思います、はい。まあ、自動車がとっても盛んになって、自動車の数が増えることと同時に阪神国道の路面電車は姿を消していくというふうなお話をお伺いしました、
はい。
もう一つね、はい、43号線ありますやん。
そうですね、一番
これも長い大きな広い道でしょ、
はい。
これ確かね、一番最初の時は50メートル道路って言われたと。
そうですね、
はあ、
はい、最初は50メーターの広さを皆さんね、びっくりしたみたいで。
本当にびっくりしましたよ、は
い、50メーター道路というふうに呼ばれていた、うん。
これも写真が住田さんが作ってらっしゃるアーカイブで。
そうですね、西宮デジタルアーカイブというサイトの中に、うん、国道43号というキーワードでも
あるんですか、
はい、第二阪神国道というキーワードでも、
ここ
どちらでも、
ここへ行くのをもっぺん教えておいていただきますが、はい、一番最初は西宮市役所のホームページでしたね、
はい、そうですね、市役所のホームページの緑のバナーの右の方、文化スポーツ観光というところがありますけども、
はい
はい、その中の一番最初、歴史と文化財、はい、その中に、はい、西宮の歴史というのがありまして、
はいはいはい、
そこに、今は3番目でしょうか、はい、ちょっと変わるかもしれませんけど、はい、西宮デジタルアーカイブ更新しましたっていう、はい、少し前に更新しましたので、はい、これを開きますと、うん、リンクというところで、西宮デジタルアーカイブ外部サイトというところが出てきますので、それをクリックしていただくと、西宮デジタルアーカイブのそういうページになりまして、その一番上にですね、はい、キーワードというのを入れるところがありますので、ね、ここに国道43号とか第二阪神国道とか、そういうキーワードを打っていただくと、で検索していただくと、はい、ダイレクトに国道43号関連の写真が、はい、出てきますので。
ああそうか、これ写真が出てきましたね、はい、それと説明文もありますね。
そうですね、中に一つ一つの写真に説明を載せてますので、どこから撮った写真かとかいうのも全部載せてます。
西宮の南部を西に、まあ、東西に走るわけですけど、
はい、
これ一番最初計画では海岸線と言われた時があったみたいです。
そうなんです、戦前ですね、うん、昭和6年頃に計画されたものなんですけども、
そうなんですか。
その時海岸線という道の名前で計画が進んでまして、
でもこれからあと戦争が始まって激しくなって、はい、これはできなくなります。
そうなんです、はい、でその後戦後復興事業、
はい、
その一つとして、
はい、
まあ、そのもともと海岸線という計画があったところをですね、浜手幹線名前の計画のもとで工事が進められたんです。これが結構早くて、
うん、
昭和の21年にはもう決定してですね、
終戦の翌年ですよ、
はい、すぐに計画変更されて、
はい、
お家とかちょっとどいてもらったりしながら、うん、作られていきましたけども、
ど、
はい、それが50メートルですね、あったみたいですね、最初から。
僕はこの話を聞く前にね、
はい、
この住田さんたちが作っていらっしゃる写真のページを見ててね、
はい、
2階建ての大きな木造の家をコロで引っ張ってる写真を見ましてびっくりしましたけど、
ね、はい、引き屋でお家を動かしてる写真ですね。
もう立ち退きでお家ここにあったら邪魔になるからよそ持っていく、
はい、
家ごと引っ張ったんです ね、
はい、そういう写真が、
そんな写真が残ってたんですな、
はい、ってましたね。
でその写真で見るようにたくさんの家がそうやって移動させられました、
はい、
で空き地ももちろんありますし、はい、そういうのを使って道路ができたわけです、はい、はあ、浜手幹線、
そうですね、で50メートル道路と、うん、人々から呼ばれるようになったということですね、
はあ、これも東西遠いとこから来てるんですか。
そうですね、これも御堂筋の方でしょうかね、大阪の、
なるほど、
はい、そのあたりから神戸の岩屋の辺までが計画道路だったようです。
ああ、そうかそうか、今そこまで通ってますもんね、
はい、で後に須磨の方まで伸びたようですね。
あ、そうか、須磨まで行ってるんです、
はい、
これはもう国の仕事でしょ。
あ、そうですね。もともと、戦後の復興でしたけども、うん、昭和32年にですね、
はい、
当時の建設省、
うん、
そこ の, あの直轄工事になりまして、はい、でそこであの初めて起工式があの行われたんですけど、まあ、そこからがあのいわゆる国道の本格的な工事になります、
うん、はいはい、
はい、で国道になったのは昭和34年ですね、
はい
はい、
34年にはもう国道になったわけです、
はい、はい、もう昇格、
43号線と呼ばれるような、
はい、そうですね、一級国道43号というふうに、はい、昇格してますけど、まあ皆さん結構第二阪神国道と、
そうです、そうです、
はい、呼ばれてる方がまだ当時はね、うん、多かったでしょうから、
何しろもう本当に広々とした道で、
はい、
この道で野球しようかいうようなことができたわけです。
そうですね、50メートルあるとそうだと思いますしあの写真が残ってる写真なんかも30年ぐらいの写真を見ると、
はい、
まあ、人がちょっと歩いてるけどもほとんど車も通ってなくて、あの、ね、ただ広い広場のような
う、ね、
はい、感じがしますね。
まあ、舗装まで出来上がるまでだいぶ鮮度かかりましたので、
はい、
その間皆さんの遊び場所になったりもしたと、
はい、
いうことでしょうか、
はい、
甲子園球場のあたりが難しかったで、ここはあの写真も僕見たことありますけど、
そうですね、
あの路面電車、あの浜甲子園線、
はい、
甲子園の駅のあたりを通っていて、
はい、
それを通しながら工事もするというわけで、
はい、
43号線は上を通るように高架になったわけですから、
そうなんです、
あれは大変やったでしょうね、
はい、第二阪神国道の中でももう一つ一番の難所の一つだったみたいですね。立橋を作らなければならないということで、
うん、
でここはあの、まあ、甲子園球場もありますし、
はい、
当時阪神パークがありましたね、
はい、あります、
あります、はい、であと甲子園の方にプールがあったり、
プール50メートルのプールがあります、
はい、浜の方では海水浴場なんかを
そうです、
はい、してますので、あの人々がすごいそこ行き交う場所なんですね。
そりゃそうです、
はい、なのでそこにあの通さなきゃいけないっていうのは、
でそんなとこ車がボンボン走ったら危ないでしょ、
はい、そうですね、
なるほど、それでまあ高架にせないか、
はい、で高架の構造になったんですけども、
工事の写真もたくさん載ってますね。
そうですね、うん、かなりこの辺りの写真は残ってまして、
そうです、ね、
立橋の工事の写真はあの豊富に残ってますので、またご覧いただいたらと思うんですけども、
大変な工事やったということはこれを見ればよくわかります、はいはい、
橋脚 の, あの間隔が70メーターぐらいあの当時からあるんですけども、 それはあの結構最新の、当時でいう最新の工法を使わないとできなかったみたいで、
ね、
ここなんかもね、あのそういう工法が使われてました。
なる、でこれいつ出来上がったんですか。
ですね、道は徐々に出来上がってはいるんですけども、うん、最終的に開通式が行われたのが昭和38年
昭和38年、
はい、の1月6日ですね、
うん、まあ割方早いと思いますね。
そうですね、
ああそうですか、
はい、
これはどっかであの式典とかあったんですか。
そうですね、車がずっと第二阪神国道を式典で走ってる写真なんかも、うん、あの西宮には残ってるんですけども、
これすごい列ですな、
はい、そうなんです、尼崎の方でですね、
うん、
そっちでは打ち上げ花火が上がったり、
はは
は、はい、テープカットが行われたり、
あ
と鳩が舞い上がったり、
へ
そういうあの華やかな式典はあの西宮市からちょっと離れてますけども、
はいはい、
尼崎で行われたり、祝賀式なんかは神戸の王子の体育館、
ね、そっちでもやられて、はい、
そうですね、
そうです、
長い道路ですので、
なるほど、
そのあたりで行われたようですね。
中央分離帯がきっちり作ってありますし、
そうですね、
ここには木が植わったんですね、
はい、その木もですね、
はい、
あの西宮市にはは
い、
あの3種類の木が植えられてまして、
はい、
全部常緑樹なんですけども、
はいはいはい、
あの寒椿、椿ですかね、
はい、
とトベラっていうのと、
ははは
あと貝塚いぶきっていうその3種類の、はい、ものが、ま、あの植えられてまして、まあ、その、 あの木を見たら、
う
ん、まあ、大体どの町を走ってるかっていうのが、
あ、そうか、西宮へ入ったでっていうのが分かる、
はい、そうですね、いつも通ってるとこういう木が現れたら西宮やなっていうのは、はい、分かるようになってました。
今はもうないですね。
そうですね、今は、ね、阪神あの高速が、ね、
阪神高速上に積んだために、は
い、そうですね、
橋脚になっちゃった、
はい、そうなんです。なのであの昔の写真で見ると国道43号もすごく広く感じられて、
はい、
明るくて、あの太陽が ね、ちゃんと当たって、
ね、
はい、山が見えて真ん中にはグリーンベルトが立って、うん、木が植わってて、あの今とちょっと雰囲気の
違う、
はい、道路でした、
ね、今はそういうあの景色が見えなくなりました。そうするともう一つこの43号線で一つ僕気がついているのは、
はい、
あの横断歩道というよりも、
はい、
あの陸橋がたくさんついてるなと思うんです。
そうですね、
はい、
いわゆる歩道橋ですね、
はいはい、
途中まではねあんまりなかったんですけども、はい、あの国道43号にも交通戦争の時期ですかね、
そうですね、
車がねたくさん増えてきまして、
はい、
であのやっぱり小学校とか中学校に通う時に道路を横断しなきゃいけないと、
はい、
いうことでたくさん横断歩道もそうですけども歩道橋が学校の近くが多かったかと思います、
はいはいはいはい、
子どもたちが通うところに作られました。
これもなんか43号線他の道と比べて多いような気がする。
そうですね、やっぱり道幅が広いですからね、
橋がいるということだったんです
な、はい、そうですね。で昔の写真で残ってますけども、はい、その歩道橋ができた時の祝賀式のような写真もねたくさん残ってまして、はい、子どもたちが喜んでいるところが、
は
い、
そうですね、よく写ってます。子どもたちなんか鼓笛隊が
そうなんです、
あの行進してるような写真もありますね、はい、子どもたちも大喜びです、
はい、大々的な式典が行われてます ね、
まあそういったエピソードも残しながら43号線人が通るというよりも車が通るための道、
はい、
で幅が長いがために歩いて渡るのは大変やというので、
はい、
安全のために歩道橋がたくさん作られた、はい、というふうな 特徴のある道になったんですな、
はい、あと歩道橋と同じでですね、
はい、
あの水銀灯も明るいものがつけられて、あの夜でも新聞が読めるというふうに。
確か道路に水銀灯ができたのはこんな時
だったという。そうですね、この頃だと思います。
ですよね、
はい、すごく明るくなったようで、50メートルごとに水銀灯がありますので、
はい、なるほど、これはもう道 の、あのイメージが変わりますね。
そうですね、
はい、なるほど、広くて、広々した道というだけじゃなくて夜になっても明るくて綺麗な道という、はい、なんか道路のイメージが変わったというふう
に、ね、そうですね、
今までいろんな道の話を住田さんにお伺いしてまいりました。一番最初は171号線旧西国街道がどんな歴史を持っているか、
はい、
それから、阪神国道2号線というのがどんな歴史を持っていたか、そしてその道ができたことによって市役所の位置は変わるわ、市場の位置も変わるわ、大きな工場が出てくるわというようなことで産業との関わりが非常に強くなったというお話も聞きました。それによって、まあ、町全体のイメージも変わってきますしね、そんなことで道というものがその町の性格まであるいは様子まで随分変えていくもんだということが分かりましたし、そういうものを必要とするような交通事情というものも日本に歴史の中で大きく変わってきたんやということが伺い知ることができましたね。
はい、そうですね、
なんか住田さんそういうことをずっと資料を調べていかれるうちになんかそういう西宮の歴史のテーマみたいなものを次々と探して出していた、あの行かれるようで、
はい、
それがアーカイブの中へ反映されているということです、
ね、はい、はい、西宮デジタルアーカイブに今はあの国道43号の写真はたくさん入ってますので。
あ、そうですか、
はい、またご覧いただけたらと思います。
ありがとうございます。今それの見方も教えていただきましたので、皆さん番組だけではなくてこういうアーカイブのインターネットで見る資料の方も興味を持ってご覧いただけたらと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。